皆さんご機嫌いかがですか？2009年4月10日金曜日、週刊自閉症ニュース第86号、スタートです。改めましてこんばんは。達成感はあるものの、これからやりたいことにうずうずしているポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の父でございます。4月5日に行われた発達障害啓発イベント、ようこそ自閉症ワールドへライブ&シネマ。おかげさまで素晴らしい啓発イベントとなり、多くの方から大変良かったとのメッセージをいただいております。ご来場いただいた皆さん、ありがとうございました。そして応援してくださった皆様、いろいろとありがとうございました。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて、今週のニュースに参りましょう。毎日新聞4月3日のニュースです。世界自閉症啓発デーの4月2日、故ジョン・レノンさんの妻で芸術家の小野陽子さんが新作の壁画約束をニューヨークの国連本部で公表しました。約束は青空と雲が描かれた作品で、ジグゾーパズルのようにピースに分割、ピースの数は67個で、世界の自閉症患者数6700万人を表現しているといいます。ピースごとにインターネットで競売にかけられ、売上金は自閉症への支援活動に充てられます。競売の開始価格は1000ドル、約10万円です。読売新聞4月10日のニュースです。パソコンのマウスを使って絵を描いている自閉症の中学3年生が4月11日から新宿区荒木町で個展 Instead of Words 言葉の代わりにを開きます。私立武蔵野東中学の清水友人、本名優さん、14歳、動物や車の絵を即興で描くのが得意で、母親の優子さんは純粋な魂のアートを見てほしいと話しています。清水さんは5歳の時に自閉症と診断されました。言葉はほとんど話せませんが、幼児から絵や切り絵が好きで、特にマウスを使って描くマウスドローイングに夢中になりました。これまでに描いた作品は1500点以上、格闘技グッズブランドの T シャツのデザインに採用されました。愛くるしいクマといった表情豊かな動物や、今にも動き出しそうな車が多いです。今回の個展では、9歳から描いてきた色鮮やかなポストカード台の作品約100点が披露されます。また清水さんの絵をモチーフにしたバッジや T シャツの販売も行われます。個展は和風体積立花屋で、4月13日まで入場無料です。読売新聞4月8日のニュースです。障害に負けず創作活動を続けている東京都町田市の雪島純さん、43歳が初の画集を出版しました。タイトルはハンディは力、自閉症の僕の世界スケッチ機構。国内のほか中国、イタリア、オーストラリアなど8カ国、地域の名所、旧跡などを大胆な画風で描いた個性あふれる水彩画43点が収録されています。母親の玲子さんによると、純さんは2歳7ヶ月の時に自閉的傾向があると診断されました。人と会話することが苦手と言います。小学生時代、漫画に登場した場所を家族と旅行したのがきっかけで、 旅が大好きになりました。30歳の時、町田市内で開かれていた障害者を対象にした美術教室で絵と書を学び、創作に目覚め、国内外でスケッチを楽しむようになりました。やがて対象を簡略化した元気な絵が評判を呼ぶようになりました。6回も入賞するなどしたほか、都内で個展を3回開きました。画集には水の都ベネチア、万里の長城など観光名所のほか、2002年に行われた全国障害者スポーツ大会の水泳競技で銀メダルを獲得した思い出なども描かれています。淳さんは2年前から障害者の雇用を積極的に受け入れている町田市内のパン屋さんで働いており、画集での出版を喜んでいるといいます。玲子さんは、話すことは苦手でも絵を褒めていただくことで本人も自信を持ち、ここまで成長できたことを皆さんに報告したかったと、画集出版の動機を語ります。画集は交通新聞社から1500円です。
今週のキーワード。
このコーナーは毎週福祉・自閉症関連のキーワードを取り上げ、一つずつ皆さんと一緒に学んでいこうというコーナーです。今週はキーワードをお休みし、毎日新聞の野沢和弘さんのコラム、猫のあくびをご紹介いたします。猫のあくび、金メダル。私はこれまで選手として、あるいは指導者として、多くの人々に支えられながら活動してきました。努力したことがすべて結果に結びついてきたので、知らず知らずのうちに強い立場から物を見る人間になっていました。結果が出せない人がいると、努力が足りないんじゃないか、工夫が足りないんじゃないか、全力を尽くして真剣にやっているのか、そういうふうに見ていたわけです。そんな私の生き方、見方を変えてくれたのが次男でした。昨年7月に熊本市で開かれた日本自閉症協会の全国大会でのことだった。ロサンゼルス五輪の柔道金メダリストの山下康弘さんはビデオレターで語った。山下さんの次男に自閉症という障害があることは一部の親たちの間では知られていたが、公の場で山下さん自身が語るのはおそらく初めてだった。モスクワ五輪不参加で悔し涙を流した姿を記憶に留めている人は多いだろう。ロス五輪では足を負傷しながら栄冠をつかんだ。努力こそが運命を切り開いていくことを身をもって示してきた金メダリストである。しかし、努力してもどうにもならないことが人生には起きる。山下さんは続けた。人間は誰にでも素晴らしいところと足りないところがあると思います。誰一人自分の力だけで生きてはいけないと思います。障害を持った人と接し行動することは我々が持っていながら、しかし今の競争社会の中で失いかけている優しさや思いやりの心を我々に呼び起こしてくれる。私はそういうふうに信じています。以上、今週はキーワードをお休みし、毎日新聞野沢和弘さんのコラム、猫のあくび金メダルをご紹介いたしました。冒頭でお話ししたようこそ自閉症ワールドへライブ&シネマ、私自身この4ヶ月この企画の立ち上げメンバーの一員になれて本当に良かったです。仕事をしながら動いたので正直時間に追われることも多かったですが、でも達成感はそれ以上のものでした。これから山下邦明さんの映画僕は海が見たくなりましたはロードショーに向けての動き、また臼井雅人さんは CD 発売され、ますますライブ活動も増えてご活躍されると思います。私はお二人のことをこれからもずっと応援していくつもりです。さて、そろそろお別れの時間です。来週もよろしければ またこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の地でした。さようなら。
何がキラキラ面白い龍馬ねえ。ブリはおしまいね。さっき2個食べたでしょ。2個食べたから終わり。ブリはもうないの、ね、もうなりません。ブリは終わりです。終わりです。ブリはブリは終わり。さっき2個食べたじゃん、ね、ブリは終わり。ここで